加作さん、あかり姉さん、佐藤直子さん、東京都。あ、ちょっと余計なお世話だけど、赤ちゃん遊び足りないんじゃない？子供の両手を持ってこうやって高い高いをしてあげたらどう？あかり姉さんとの出会いは保健センターの待合室だった。8ヶ月になる我が子の育児相談に行った時のことである。お母さん焦らないで大丈夫よ。推定読み、れいちゃんはそのうち寝ます。ハイハイもできるようになるから。先生の言うことはわかる。しかし息子のれいは夜泣きがひどく、睡眠時間も生まれてからずっと平均4時間となると、この子はどこか悪いのでは。しかし息子のレイは夜泣きがひどく、睡眠時間も生まれてからずっと平均4時間となると、この子はどこか悪いのではないかという心配がよぎるのだった。泣いたら夜中にドライブする、抱っこして風に当てる、絵本を読み聞かせる、電気をつける、白湯を与える、育児本も何冊も読み、先生の教えてくださることもすべてやり尽くした。さあどうしよう。ありとあらゆることをやっても夜泣きは収まるどころかひどくなっていった。落胆して部屋を出た時、あかり姉さんが声をかけてくれたのだった。この場所にして短パンに T シャツ姿は非常に目立っていたが、彼女は全く気にしていない様子だった。日に焼けた顔と太い腕は家事も育児もしっかりやっているという自信に満ち溢れていた。隣には2歳くらいの女の子がおとなしくちょこんと座り、絵本を開いていた。ドアが開いていたから聞こえちゃってごめんね。私もこの子の時同じだったからさ、話聞いてあげるよ。あかり姉さんは長く茶色い髪を結え直し、重そうなバッグをひょいと横によけて私を座らせてくれた。私は山下あかり、この子はゆか。この子もずっと寝ない子でね、最近やっと寝るようになったのよ。ハイハイをしないからといって放っておいたら赤ちゃん腕の力も足の力もつかないよ。ママが運動させてあげて。そうしたら疲れて寝るから、こんな風に。自分の子に進んで手を差し伸べてくれた人は初めてで、私はびっくりした。あれよあれよという間に、レイはあかり姉さんの両手を握りしめて宙に浮いていた。レイは不思議そうな顔をしていたが、何がおかしいのか次第にケラケラと声を立てて笑い出した。目の前でひょっとこのような顔をして笑わせてくれていたのだった。二人の体操姿は私にとっても実に不思議な光景であった。お礼を言って保健所を後にした。ママになってから何事にも必死で、子供や周りが見えていなかったのではないか。結果を急ぐあまり、育児の楽しみを失っていたのではないか。何かヒントを得たような、そんな晴れ晴れとした気分の一日だった。レイは私が気長に構えるようになると次第に変わっていった。私が汗だくで床を這いずり回り、デモンストレーションしてみせた。かなりきつい運動だ。それでも10センチ、20センチと ハイハイができるようになる例を見られるのは実に楽しかった。進むたびに、できるよ、見て見てと言わんばかりの得意げな愛らしい笑顔を見せてくれたのだ。夜泣きも1ヶ月後にはすっかりなくなっていた。疲れてぐっすり眠るようになったのだ。あかり姉さんの言う通りだった。数ヶ月後、駅で偶然あかり姉さんに会った。おかげさまでハイハイができるようになりました。夜泣きもなくなりました。そう、よかった。次は人見知りとか始まるから、ママが外にどんどん出なきゃダメよ。いろんな人に赤ちゃん合わせて抱っこしてもらうといいよ。はっとした。子育ては子供にしてあげるものだと思っていた。でも自分ではできないこともたくさんある。そんな時には他の人に手伝ってもらうことも実はとても大事なことなのだ。我が子が家族以外の人、地域の人や社会と触れ合う機会に、親自らが楽しく笑顔で臨んだなら、子供も最高の体験ができるだろう。みんなが自分を笑顔で囲ってくれているという安心に包まれる子供は幸せである。あかり姉さんのおかげで、今まで挨拶しかしなかったご近所の方々と今では立ち話をするまでになった。みんな悩みすぎだよ。人を頼ればいいのよ。あなたも友達に教えてあげなね、と肩をたたいてくれたあかり姉さん。お礼も言えぬまま、彼女は大阪に引っ越してしまった。おせっかいな人がいなくなると、なんだかとても寂しい。おせっかい、育児では悪くないかもしれない。みんな誰かの手が必要なのだから。私もできることがあれば、経験や手を誰かのために生かしたい。それはあかり姉さんへの一番の恩返しにもなるだろう。以上です。